今回なんですけども、ご参加いただいたヨスさんに作品を選んでいただきました。はい、じゃあちょっと作品のタイトルをご紹介いただけますでしょうか。
はい、ヒッチコックの映画術っていう作品です。
これ見ましたの、このヒッチコックの映画術というね、アルフレッド・ヒッチコックって人を今どのぐらいの人が知ってるのかっていうのがね、ありますけど。
名前だけ聞いたことあるし、結構いっぱいいると思うんですよね。作品見たことないにしても。
僕も、まあ映画好きだけど、実はこの、アルフレッド・ヒッチコックの作品は、一本も今まで見たことがなくて。
意外
だから映画ファンの中でも、これ僕の周りの映画友達、好きな友達でも聞いたんだけど、実は見てないっていう人が、意外といるっていう、
ね。そうなんだ。
この映画をね、表するに出して、初めていろんなものを見ました。サスペンスの映画の神様ってね、言われる、映画史に多大な影響を残したと、巨匠アルフレッド・ヒッチコックの映画作りの裏側を、紐解くドキュメンタリーということです、うん。ヒッチコック本人がナビゲートするスタイルで、膨大なフィルモグラフィーと過去の発言を再考察し、驚きと遊び心に、満ちた映画作りの秘密を紹介。白い恐怖、めまい、北国戦に進路を捉え、最古といった代表作の名シーンを解説するほかですね。あと、現在映画では、視聴が困難な、快楽の園とかダウンヒルとか、まあ、そういう初期作品っていうんですかね。まあ、そういったもののフッテージも使用しながらですね、ヘッチコックの演出テクニックを視覚的に冷やかしていく、というような、スタイルの作品でございます。監督は、ストーリー・オブ・フィルム111の映画旅行というドキュメントで撮ったマーク・カズンさん。が監督の脚本を手掛けられたということで、イギリスの作品で120分、まあイギリスはね、一国の、出身地ですから、現代はマイネームイズアルフレッド・ヒッチコックという
まんまですね、
自己紹介なんですけど、先行理由というか、まあ、そこら辺ちょっとお伺いしたいところなんですが、
まあ、そうですね、やっぱヒッチコックって、まあ、皆さん名前は聞いたことあると思うんですけど、まあ、見たことない人も結構いらっしゃると思うんですけど、はい、結構この人が作ったなんですね、テクニックとか演出とかがもう今、うん、当たり前になりすぎてて、逆に平凡に見えるって現象があるんですよね。多分今の観客がヒッチコックの作品見たら、はいはい、あれ、なんかこれこんな当たり前の作品なのみたいな、意外と面食らうというか。でもそれって逆に言えば、それがもうベースになりすぎてるというか、それも浸透しすぎてて、もうなんですかね、その当たり前になりすぎてるからこそ新鮮味がないみたいな逆転現象が起きてる。
ヒッチコックの映画ってパブリックドメインになってて、
はい、ってるぐらいですし、まあ、そもそもこの人サイレント時代から、うん、監督始めてるんで、サイレント陶器の移り変わりとか、うん、まあ、そのモノクロからカラーとか、なんかその映画産業が要は衰退してくる、要はテレビに移り変わってくる、
はいはい、
時代まで生きてる人なんで、てか監督やってた人なんで、その要は映画史を体現してるというか生き字引的な人でも
あるんで、なるほど、
そういう点で言うといろんな角度からこの人の作品を語るっていうのができるっていうので、ちょっと選び、
前回ご出演いただいたときに、まあ、どんな映画が好きですかってお伺いしたの、ホラー映画が好きっておっしゃって
たんです
けど、延長線上にあることなのかなと思って、
まあ、そうですね、ホラーとサスペンス、まあ、厳密にはちょっと違うんですけど、うん、やっぱそのホラー演出としてもやっぱ相当秀逸だと思ってて、うん、その人間 の, やっぱその心理的な描写とか、緊迫感の高め方みたいなのは、うん、やっぱすごい上手いんです。
まあ、ヒッチコックね、見たことあります？
いや、見たことない。私、母が結構好きで、なんか子供の時に見てて、ただ別に私もその時子供だったから、なんとか映画なのかなって、そういうタイトルまではちょっと理解できてなかったけれども、うん、まあまあ、なんか自然と見てましたよ。
あ、本当？
うん、
じゃあ僕より、見えが、実は見てるから。いや、もう僕今回だから、全く見たことがなかったから、もう一から見て、結局だから10分ぐらい見たんですけど、見たのが、バルカン超特急っていうと、レベッカ、ローク、裏窓、あと知りすぎていた男、めまい、広告席進路とで、サイコ、あと鳥、まあ、メジャーっぽい作品は、大体見ました。はい。 ヒッチコックといえば、このヒッチコックトリフォーっていうね、
フランスはトリフォー。
フランスのトリフォーっていう、有名な映画監督がいるんですけど、はい、そのトリフォーがヒッチコックに映画を撮るって何ですかっていうふうにインタビューをしたようなやつがあって、うん、まあ、それ自体は映画にしたような映画があるんですよ。うん、まあ、それが結構、先ほど言ったようですよね。僕がいろいろ見た中でベストだったと思ったのは、ロープです。
これすごい作品ですよね。ワンカット、疑似ワンカットで全部撮ってる映画なんですよ。
ワンカット長回しでずっと撮るって、これ、なんだろうな、
ゼログラビティ。
ゼログラビティとかもそうだし、あと、三谷幸喜さんとかもね。
ああ
、やっぱりヒッチコック好きだから、ね、うん、なんかやってますよね。で、当時はフィルム自体がそんなに長く撮れないから、疑似的に繋いでるだけなんだけど。
うん、編集点ちゃんと作ってやる。
そう、あ、ここで今編集だろうなっていうのは分かるんですけど。
はい、
でもこのロープの、僕はテーマが素晴らしいと思って、レオポールドとロープ事件っていう、実際にあった完全犯罪をやろうとしたんだけど失敗したっていう事件があって、メキコの、この二人がもう思い上がってるわけですよ。その俺たちは天才だから犯罪は完全犯罪でできると思ったら、それが失敗につながって、この探偵じゃないけど、ヒチゴクの映画にいっぱい出てきた ね、あの人がそう、お前らの、ね、その考え自体がすごい思い上がりだと、その、これって結局ニーチェの超人思想とかにね、信奉してる人だから、そういうそのシャーとか、サノスみたいに、その頭が俺誰かがそういう人間をこう統制できるみたいな、そういう
場所感ですか、
そう、支配欲みたいなのを、その、まんまやろうとしたやつがいて、それに対してすごいこう批判的に描いてたら、いや、これもう現代に通じるテーマでね、素晴らしいなと思った次第なんですけど、
結構社会派なんですね、ヒチコックって。実際の事件題材にしたいなと結構撮ってたりする、
うん、あ、そうだ、最後もそうですよね。
最後もそうですし、間違えられた男っていうのも実際冤罪事件が実際にあって、
あれもそうなんですか。
あれをまんまその映画化したっていうのもあったりするんで、
へぇ、う
ん、間違えられて、もう投獄されてると
か。あ、はい、エノさん、なんか好きだとか、記憶に残ってるヒチコック作品ありますか。
僕、鳥ですね。
あ、鳥
はすごいですね。
どこら辺
が、なんかあります。いや、なんかもう結構確信に迫るような話になっちゃうかもしれないですけど、やっぱりヒッチコックのその鳥って、かなり60代ぐらいの晩年に撮った映画だと思うんですけど、なんかそれって、やっぱりその、スピルバーグ監督の激突とかとかなり共通点があって、で、実際なんかちょっとわしも調べましたけど、スピルバーグ監督ってなんかヒッチコックの撮影今ちょっと勉強させに行かしてもらえませんかって言ったら、なんか拒否されたっていう、実は
あ
って。
あ、そうなんだ。
で、それで言うと、正直言うと僕は激突の方がいい映画だと思ってるんで、そこでちょっと新旧の交代っていうのがあるんじゃないかなと。
そっか。鳥のわけのわからないものをトラックに置き換えてるんだ。あ、なるほどね。
得体の知れない恐怖というか。
なるほど、そうなの。
60のおじいちゃんがあの映画撮ったってすごくないですか。
それはすごい。
超アナーキー。ですよね。
うん、僕と見たんですけど、正直見るとその合成感が今見てたの。でも僕母がね、もう70代なんですけど、聞いたら、もう当時は、ヒッチコックって映画全体がそうなんですけど、その新作が出たら、もう当時はエンタメみたいなこともないから、もうみんな、普通の人でもみんな見に行くっていう感じになってて、やっぱああいうサスペンスは母好きだから、なんかすごい見てたってなんかね、言ってました
よ、ね。なんかやっぱ何か起こる前の描写が俺、ヒチコックすごいなと思ってて、何か起きる前のなんか予兆っていうんですか、なんか嫌なことが起きそうな感じで、鳥ですごい怖かったのが、タバコ、小学校の前にタバコ主人公が多分
吸ってるシーン
だったんですよ。そしたら後ろの遊具に1羽ずつ鳥が増えていくみたいな、カット切り替わるたびに、あれさっきよりも多くなってるみたいな、で気づいたら遊具全体に埋め尽くす鳥がいるみたいな、ああいうなんていうんですかね、なんかゾワゾワする感覚というか、まだ何も起きてないのに、なんか気持ち悪いっていう描写の積み重ねがマジでうまいと思って。
なるほど。
確かにその、すげえ普通の風景ですよね、あの鳥居の。なんか、普通なんだけど、普通が普通じゃなくなるっていう感じでもね。
あれ、都会でやんないのうまいですね。田舎を舞台にしてるっていうのは余計怖いんです
よ、ね。あ、田舎怖いね。
通じますよ。田舎怖い。
まあ、このヒッチコックっていう人自体、ちょっとね、簡単に紹介すると、1899年だから19世紀の人ですよね。15歳の時にケーブル会社で技術者として働いてて、ロンドンの大学で美術の勉強をした後に、その経験をもとに、イラストとかを描き始めて、
字幕係。
字幕を描く人
字幕とイラストを描く人
らしいですね。快楽の園っていうので、1926年にデビュー。アメリカに1939年にデイビッド・オーセルズニックっていう、有名なプロデューサーがいて、この人が
引き抜いたって
ね、まあ、タッグみたいな感じですよね、うんうん、でアメリカに招かれてでレベッカ、映画を作ってですね、うん、アカデミー賞に撮影賞と作品賞でノミネートされるんですけど、うん、ただこれ以降ほとんど目立った賞はないというのが、うん、まあ無冠の表彰みたいに言われるところがそのヒッチコックのね、うん、特徴ですよね。さっき言ったその裏窓とかめまいとか、うん、サイコとか、まあ、いろんなあのサスペンス作品で多くの名をが残して1980年に企画してした短い夜っていうのを撮影前に80歳で亡くなってしまったというのが、まあ、大体の紹介でございます。ここにちょっとあの今回の映画でもありましたけど、うん、ロンドンの、イズリントンっていう映画撮影場あるのじゃない
ですか。あ、そうですね。
ね、はい、で、ここに、ケインズ・ボール・ピクチャーズっていうのがあって、そこの跡地にヒッチコックの巨大な顔の
像、
彫像みたいなのがあって、なんじゃこりゃっていうね、あのところからこの映画が始まりますけど。というか、新しい国に上演戦したっていうことで、まあ、例えば 3D 映画に初めて挑戦したの。うん、ヒッチコック劇場という、うん、テレビがあって、要はミステリー作品を毎回毎回一話ずつ、放送するっていう、まあ、テレビ、の、まあ、ドラマというか、みたいなのがあって、で、そこの一番初めに、ヒッチコック本人が出てきて、うん、これからこんな話ですよっていう。
うん。だから日本で言うとあれですね、世にも奇妙な物語で。
そうそうそうそう、そうなんですよ。
あの、ストーリーテラーみたいな。
そうそうそう。は
い、
だから、この世にも奇妙な物語の、サイトを見ると、ヒッチコック劇場を日本でやろうと思って作ったっ、
うん。あ、そうなんだ。
そうそうそう。うん、だタモリが初めに紹介するのはヒッチコック。うん、で、多分、この古畑任三郎のやつも
、まあ、まあ、もう三谷幸喜やっぱ絶対好きなんで、はい、その影響しかないですね。
ねえ、そうそうそう。だからあの最後にあのほら、刑事顧問みたいなやつが出てきますよね。
あ、そう。で、あの、自分、古畑任三郎との話もしたくてですね、あの、一本、めちゃめちゃ古畑任三郎っぽい酒なんですね、ヒッチコックで。ダイヤルM を回せと。
ああ、そうなんですか。
あれ、めちゃめちゃヒッチコックってか、なんかその、三谷幸喜はダイヤル M を回すを作りたくて、うん、あの古畑任三郎を作ったんじゃないかと思うぐらい、要は犯人視点で語られる映画なんですよ。
初めの10分ぐらいで見たよ、
あれって要は犯人が実際に犯罪してるのを全部最初に明かすんですよ。でもそれがバレるかバレないかっていう話なんです。
あ、じゃああの初めにあの悪だくみしてるおじさんがずっとそのまま続く
んですよ。でそれを全部観客が知った上でそれがバレるのかバレないのかっていうサスペンスがずっと続いていくって話。まさに古畑任三郎の最初に犯行シーン、要は誰が犯人なのかっていうのを分かった上でその犯罪をどう刑事たちが あの明かしていくかっていうのを、要は犯人側視点なんですよね。
なるほど、
はい、もうそこが明かされてる状態っていうミステリーっていうのはやっぱり完全に古畑任三郎はそこのダイヤレイブを合わせに影響を受けてるんじゃないかっていうのを個人的に思ってて、
あの江戸沢さんの、はい、僕と中学の同級生なんですけど、はい、当時から古畑任三郎大好きです
じゃあちょっとダイヤレイブまさに古畑
なんで見てみたいですね、はい、そうだったんだ。いや本当に日本のテレビ番組もかなり影響を受けてますね。
影響を受けてますね。フォーマットがもう分かりやすいんで、うん、もうそれはもう全世界的にやっぱ影響を与えてますね、
うん、
はい。
あのロープもね、同じような感じですよね。
そうそうそう、本当にそんな感じですね。歯に分かっててみたいな、うん、
大体こんな感じの監督なんですけどじゃあですね、いざちょっとこの映画の、感想と総論に移りたいんですが、じゃあ江戸沢さん、いかがでしょうかね。
そうですね、まあなんかテーマ性を持っていくつかのテーマの中でヒッチコックはこういう映画の技術をね、はい、駆使しましたっていう話のまとめ方は結構、うん、まあ僕みたいな素人でも、うん、なんか理解はしやすかったかなっていうふうには思いますね、うん、
あ、
ただなんかこう技術的な話と、あとなんかこれ技術っていうよりはちょっとなんか演出なのかちょっと専門的な言い方わかんないですけど、
テーマ的な話
で、それとかなんか両方あって、うんうん、僕はどちらかっていうと技術的な話を主体で見たいなっていうふうには思ったところあるかな。
演出寄りの話結構多かったです、
うん、なんかドア開けて、ね、こうカメラが入ってい
く、はいはいはい、
影をつけて、音と、ね、サウンドでうまく処理してい
く。じゃあ予算いかがでしょうか。
まさに予算さんと同じで、はい、自分やっぱテクニック的なところ、はい、要はここを工夫したんだとか、
はい、
そういうなんかを振り返ってくれるのかなっていうのを期待してたっていうのがまず言ってると、
うん、
あれやっぱこの映画自体が、うん、作りが退屈すぎるんですよ、本当に。ただ紹介するだけっていう。いや、これ俺、ヒッチコックだったら許さないのよ。あまりにも退屈、要は羅列的なんですよ、全部。そのテーマで一応くくりたいんですけど、それただ、はい、淡々と紹介していくだけ。
はい、
起伏もない。
はい、
要は、楽しませようっていう気概は全くないです。でも、ヒッチコックだったら絶対ユーモア入れたりとか、お腹すぎしたりとか、観客飽きないような仕掛けを結構作っていく人なんで、
うんうん、
その そのヒッチコックの理念と、はい、この映画の作りが合ってないっていうのが俺一番腹立ったんですよ。観客が退屈しちゃう映画を作るっていうのは、いや、ヒッチコックは許さないでしょっていうところで、はい、まず退屈な作りをしてるっていう時点で、俺はこの映画はダメだ。だからヒッチコックのことは分かるんですけど、ちょっとそこがやっぱ許せなかったっていうところですね。
は
い、
なるほど。わかりました。じゃあ、僕なんですけど、はい、今まで見たことなかったから、これはもういい見る機会だと思って、まあ見て、あれで大体、まあ名作を見てね、で、その後に、いざ見たんですけど、せっかくね、ユースさんに選んでくださって、本当に申し訳ないですけど、これはひどいなっていう感じで、
自分もまず見ます。
これはヒッチコック監督に対する冒涜じゃないかっていう
自分もまさにそれ
っていうふうに思ってるぐらい、ちょっとこれはと思った作品でした。
これはヒッチコックに影響受けたらもっと面白い作りできたはずだと思うんですけどね。
はい、その理由をですね、これから説明したいですけど、まずですね、僕このね、ヒッチコックトリフォーっていう作品があって、でこれ何かというと、さっき言ったみたいにフランスのトリフォー監督が今日
の実験で私私物が、
はい、はい、ちょっと、はい、これね、テーホン・ヒッチコック映画術トリフォーというね、まさにそのインタビューを本にした、
うん、全作品のことを聞いてるんですよ、トリフォー、
はい、こういうふうにビジュアル付きでこうやってこの解説を書いてくださってる。
すごい。この映画の時ってどういう演出したんですか、
う
ん、
そうそうそう、は
い、素晴らしい。
でこの本って、なんか、どうやら、その映画制作者に関しては、その映画作るときのちょっとバイブル的な感じになってるらしくて、
うんうん、
映画の、まあ、学校とかでも読むのかな、もしかしたら。
そうですね。本当にもう、バイブル的なんですよ。ただ、これ何がすごいって、面白いんですよ。文章がめちゃめちゃ面白い。要は、ヒッチコックの語り口も、トリフォーの質問もめちゃめちゃいいんで、うん、読み物として面白いんですよ。
そうなんだ。
だから小難しいこと全く書いてなくて。うん、楽しく読めるし、しかも勉強になるみたいな感じなんで、
うん、
小難しいこと全く感じないんですよ、うん。それが素晴らしい。楽しませるエンタメにも一つになっているっていうのが、うん、マジで素晴らしい作品なんですよ、
これ。そう。でね、これ見てください、この、うん、ヒッチコック映画術って書いてあるんですか、
うん。
で、今回のタイトルはね、このヒッチコックの映画術って書いてあるから、
まんま
うん、あ、そっか、じゃあ、この本の映画化のお話なのかなと思ったんですよ。あれ違うぞ本当にこのヒッチコック映画術のやつを映画化したのはヒッチコックトリフォーって映画で、で、そのタイトルを持ってきたこっちは違う映画だったから、なんかおかしいぞっていうところがまずは始まったんですね。冒頭からナレーション、アルフレッド・ヒッチコックで出るじゃないですか。あ、生前かなんかに撮ってたのかなと思ったんですよね。そしたら、私の死後、この像が建てられたっていう、なんかさっきのでかい像が出てきて、とりあえずこれはヒッチコックではないのだと。ヒッチコックの声をやってるのは、アリステア・マクゴーワンさん。
俳優さんなんでしたっけ？
イギリスのスタンダップコメディアンらしいです。この人が声真似をしてやってるんだけど、つまりこれは自分のヒッチコック作品の切り取り方というか理論をヒッチコック本人の声を使って言わせてるっていう。
うん、と最悪ですよ。
これはどうなのっていう。
だって死因に口なしですから、
ね。そうそうそう。これ映画に美空ひばりと同じやり方じゃないかって。秋元康がやってたわけど。
本人の意思と関係なく。
そうそうそうそう。で、この具体的な映画術に関してね、ヒッチコックってまあそういう映画の技法とかをたくさん編み出したって今言ってましたけど、そういうことが有名で、まあ例えばそのマクガフィンってこの間ほら、ミッションインポッシブルの時に、そのよくわからない
ね、
重要なものを、映画、主人公たちが思うものをマクガフィンっていうものを作って、そうすると物語が盛り上がるよっていう。
中心力的なものですよね。
なるほど。で、それを、初めて、まあ、その転生したのが、このバルカン超特急とかで、実は歌に暗号が、
口笛のメロディーが。
そうそうそう、うん。で、それをみんな追いかけるみたいな話。で、やっぱ話が盛り上がるとかって、うん、これをそのまま現代的に法案したのがフライトプランっていう映画で、これはもうまんまなのね、
うんうん。
その、乗客が乗ってるその電車の中で、目の前に座ってたおばさんが消えちゃって、そのおばさんのことをみんな誰も知らないっていうのが、バルカン超特急。で、フライトプランは、自分の隣に寝てた自分の娘が、いつぎやに消えてしまって、その娘のことを誰も知らないっていう、同じ状況のことを言ってるんですけど。
なんで消えたかそんな重要じゃないですか、ね。消えたこと自体が重要っていう。
なるほど。
それが物語の中心力になってるっていう。
うん。だからもう具体的なそういう技術に、ヒッチコックというのは溢れてて、めまいっていう映画だと、ドーリーズームっていうのが、まあ、有名で、カメラを、
引きながら、
自分がカメラでレールで引かれながら、ズームアップするっていう。 そうすると、なんかこの、
遠近感がやっぱちょっと、
そう。
人間の視覚のめまい的な効果をカメラで撮れるみたいな。
で、それをそのまんま対応してるのが、スティーブン・スピルバーグなんです
よ。ああ、そっかそっか。
スピルバーグでよく、あの、本人でショックなことが起きると、グオーンってカメラがズームするみたいなのがあったりするんですけど、で今でもずっと使ってるんだけど、ヒッチコックのね、技術。この鏡とミニチュアを使って人物が大きなセットの中で動き回っているイメージ、このシュタフンプロセスのとか、カットバック、あの、異なる場所で撮られたシーンを交互に繋いだりとか、似たようなものとかを同じような動きをしたもので同士で繋ぐ、まあ、マッチカットって言って、五角線進路という。
あ、そうです。あ
のマウントラッシュ
モード。マウントラッシ
で、あそこで、ヒロインが、崖から落ちちゃって、その本人が引っ張り上げたら、うん、次のカットでは、寝台列車の2階のところで引っ張り上げたり、うん、カットが変わるっていう。似たようなシチュエーションで、うん、次のシーンでは別のシーンに変わってるっていう、う
ん。アクションの動きは同じなんですけど、場所が違くなるみたいな。
うん、あとは、その白黒映画の時代だったら、毒入りのミルクを犯人が持ってくっていうシーンがあるんだけど、うん、でも白黒映画のミルクってちょっと分かりづらいから、中に電球仕込んで、
で、
めっちゃ白く見せて、すげえ怪しいドリンクみたいに見えるっていう。
強調させてるじゃ
ないですか。そういう、結構具体的なやってるんですけど、まあ、この映画ではそういうことに関して全然語られないんですよね。なぜか。映画術を語っていないっていう。
関連的な話ばっかし
てる。そうなんですよ。で、これね、僕思ったのは、こっちこれ見ました？
こっちは見てないですね。劇映画のやつですね。
はい。これあの、アンソニー・ホプキンスが、ヒッチコックの本人の役でやってて、いわゆるサイコの撮影時のエピソードを劇映画として撮ったやつがあって、これがね、めちゃめちゃ良くて、本当に良くて、これぞヒッチコックの魂を、重さがた映画だなって僕は思ったんですよ。まあ、当時そのヒッチコックってサスペンスの巨匠みたいに言われてて、いやもう北北線の進路とかね、まあ、要はミッションインポッシブルみたいな映画だから、要はすごいエンタメでね、面白いから、もう次もそんな感じでね、撮ってくださいよとかね、映画会社から勧めたんだけど、そんなことやりたくないなって言って、で、じゃあ、アンネの日記とかどうですかって言ったら、私が撮ったらアンネの日記の裏に死体があることになっちゃうだろうとか、じゃあ、ダブルオーセブンとかどうですかって言ったら、ね、いや、もうそれは北北西に進路とか、同じことやっちゃったからとかね、もうとにかく、まあ、不愉快になるような傑作撮りたいんだよって言って、で出たのが、あの、最後だったんで、最後は、そのエドゲインっていう、実際にいた殺人鬼の悲しいシリアルキラー、呼べるようなそういうサイコパス的なやつをモチーフにした殺人事件を撮りたいっていうふうに言ってて、でそれがいやそんなもの誰も見てやくねえよみたいな感じで、なんか映画会社がめっちゃ反応を受けたんですけど、本人が絶対撮りたいからって言って奥さんを説得して、そしたら制作費自分で出そうって、どうするのって言ったら、お金ないよって言ったら、この家抵当に入れるって言って、で抵当に入れて、でそれでお金作って、それでやったら大ヒットした。
なんか80万ドルぐらいの制作費で3000万ドルぐらい儲かったんですよ、確か。
すごくない？
3000か6000ぐらい。確か。うん、だから10倍以上
で。なんでヒットしたかって言ったら、謎を徹底的に隠すって言うんですよ。原作本を、とりあえず自分のお金で全部買い占めたって。
しかも途中から入れないですよね。劇場に途中から入れないようにしたんですよ。
ああ。
どんどん映画作って、だんだんマンネリになっていくから、新しいことに挑戦したいんだよっていう、まあ、徹底的な観客を楽しませたいっていう、そのヒッチコックのそのエンタメ作家性。
うん、観客との駆け引きもあるんですね。要はヒッチコックの作品好きな人はもう、やり方が分かっちゃって、手の分かってる状態なんで、そこの勝負があったんですよ。なんで観客の期待を裏切るようなことを常にしようっていうので、やっていった結果、普通主人公が途中で死ねたのがありえなかったんですよ、当時。
ああ、サイコもそうですよね。
サイコはまさにそう。うん、みんなその金を持ちにした主人公が大丈夫か大丈夫じゃないかってところで腹をしたのに、うん、でここで死んじゃうの異常な映画、今見たら新しくないですけど、
そうですよね、
当時の観客の衝撃はやっぱ計り知れないと思います、この映画は。
あのヒッチコックってほら毎回自分が出るっていう、分かります、
仮面出演的な、
うん、的ね、初めは作品の途中から後ろの方に出たんだけど、そうすると、まあ、みんなヒッチコック探し始めるから、
いつ出てくるんだ、
だから後半の方が一番初めに出るようにしたっていう
か、早めにとりあえず済ませて、タスク処理してからみたいな。
そう、でも徹底的にとにかく観客をいかに楽しませるかっていうことをもう念頭にした監督なんで、これは素晴らしいなって、本当に思ったんですよね。だからもう本当に真のエンタメ作家だなと思って。で、それがですよ、
これは全然考えてないです
よ、ね、こいつね、このマーク・カズンですよね、うん、の今回ヒッチコックの作品を 6個の視点から、
うん、なんか章に分けて
テーマを取るということで、うん、で逃避、欲望、孤独、時間、充実、高さという3種類でね、切り取られるということで、だからなんだよっていう
切り取り方もよく分かんない、
分かんない、そんなテーマでヒッチコックって作品って撮ってたっけっていう、まあ、そもそもの疑問があるんですけど、
多分ヒッチコックが一番嫌いな人間はこういう人間
ヒッチコックが一番嫌いなタイプの人間だ
から、こういう批評家が大嫌い、
そうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそう
そうそうそうそうそうそうそうそう
ね、最後にね、俺はヒッチコックが言ったことをなんか構成してみたいんだけど、じゃあ仮にヒッチコック本人がそれを言ったとしても、それをね、ヒッチコックを楽しませることがやっぱ終始してる監督なのに、それをね、そのなんかこう、自分の切り取り方で、ね、そのなんか、やれるって、それはどうなのって。
お前の意見言いたいだけじゃん。
テーマ性を、ヒッチコックの本人のやつとしてやるんだったら、例えばそのレベッカとかで、うん、その女性の自立を認めない男性性とか、うん、あとそのめまいの歪んだ主観願望とか、まあ、いろいろあるじゃないですか。その
語ろうと思って全然いっぱいあります。
全然あるのに、なんかその構図がとか、その暗闇がとか、うるせえっていうか、
普通にうるさい。
現代的なね、こう視点で再評価されても、いくらでもね、うん、ありますよね。
いや、そうなんですよ。なんかその、この人の解釈が別に新しい発見が何もなかったから、ヒッチコックの映画見てたら、あ、まあそうだよねっていうのをただ羅列してるだけなんで、なんか独自の視点とか独自の解釈が、新しくヒッチコックに光を当て直すみたいなのがあれば全然楽しめたんですけど、うん、なんかその作りだけというか、その作りの新しさ、ヒッチコックが自分が語ってますよっていう、その構造だけが、うん、ちょっとなんか斬新でしょみたいな感じでやってるのが逆に鼻につく。本当に良くない映画でした、ね。
はい、そういう。いわゆる暗喩ですよね。暗喩的な表現で、まあ、その一つも一目で、そのフロイトの精神分析にすごい影響を受けてるって言われてて、まあ、フロイト自体がそもそも間違ってるってことは、そもそもあるってするんだけど、まあ、
白い恐怖とかめっちゃフロイトっぽい映画ですよね。
あめまいとかのほら、トーリーのとか、トーも男性器をなんかこう、
少々して
る。だからフルートって全部男性器とか言ったりするから、だからそういうこともないっていう。
うん、ただ、ヒッチコックの場合は、シンプルにシンプルにっていう人なんですよ。要は要素を極端まで投げ落として、もう誰でバカでもされてもわかるような、もうめっちゃシンプルな映像で語るっていうのをやってた人なんで、そんな難しい言い訳とかをやってる人だよね。
そうそうそう。
ぶっちゃけ。それは後の、評論家たちが勝手に語ってるだけで、ヒッチコック自体は別にそんな考えてないですよ。
そうそうそう、なんだっけ、インタースラーの誰でしたっけ、
ノーラン。
ノーラン、さっき後で語ってるかもしれないですけど、ノーランの方が、もうこの暗喩を分かってくれよっていう感じの監督ですね。
そうですね。まあ、観客を喜ばせたい、楽しませたいっていう点で言うと、結構ヒッチコックに近いかなっていう、驚かせたいっていう気持ちはやっぱりあるというか、常にサプライズを仕掛けたいっていう精神は、確かにノーランはヒッチコックっぽいなとは思いますよね。
なるほど。
そう。だそれも、あたかも、ヒッチコックの作品で重要なのはこれだっていうふうに。
こいつが勝手に切り取
ってる。勝手に、マーク・カズンさんが勝手に切り取ってて、しかもヒッチコックの声を使ってっていう、なんか、その、新手の詐欺かってなんか、
新手の詐欺が。ヒッチコック詐欺
で、もうすでにこの亡くなってる個人の発言で、ヒッチコックはこう思っていたはずっていうふうに展開するん
だ。そうですね。ヒッチコックで小銭稼ぎしてるようにして
る。そうなん
で。ないですね、そういう輩は。
そうなんですよ。お前に言われなくても、お前が言ってることは見ればわかるよっていうですね。
この映画見るぐらいヒッチコックの実際の作品見た方が何十倍も面白い。
そうそう。このつまりこれって映画評論映画だと思うんですよ、
うん、評論家の作った映画ですよね、
うん、で、まあ、実際そのこの人大学かなんかの
主人評論家かなんか
の主人ね、映画評論でね、この番組はそうですけど、やっぱ それを通じてそのこういった見方もあるよねとか、うん、こういった価値観もあるよねみたいなこと
は発見が、
ね、そういうことがやっぱ映画評論でも一つ重要なことだと思うんですけど、本日のこの映画にでその社会に何かいい影響を与えようと思っていることが一個もないから、
しかもなんか、いや、まだ、あのヒッチコック何も知らない人向けの初心者向けのヒッチコックこんな映画作ってますよっていう、うん、要は新規を呼び込むような映画だったらまだいいんですけど、うん、それにしたら小難しすぎる、うん、なんかどっちですか、本当にただ単にオナニ映画だった、こいつが満足するためだけで、
そうそうそう、
ヒッチコック俺こんだけ知ってるぜを出したいだけの映画なんですよ。
そう、こういうなんかそのね、あの有名人のね、あのなんかね、才能の上積みを作ってね、いるようなね、文化人で90年代のコロナのとか、あ、まだいたんだと思って。
あとやっぱ、こいつの短パン嫌いです。こいつのこの短パンの感じ嫌いです。全部嫌い。
わかんない。もしかしたら、この人はほら、そういう LGBT の人なのかな。
まあまあ、でもなんかその、自分のセンスをなんか出してみたいと、人間のやっぱ感じるバイブスをやっぱ倫理感じます
。この、もう一個あの、前作のね、このストーリーオブフィルムっていうね、映画があって、僕もしょうがねえからわざわざこれ見たんですけど、
すごいです
ね。これもね、もう同じなのよ、やってること が。全く同じ手法で、今回と。
うん、
で、結局、そのいろんな、今、めちゃめちゃ売れてる作品をつなぎ合わせて、うん、最近こんな映画流行ってるぜっていうのを、自分がやったように見せてるっていう、なんか、
うん、もう映画史の羅列をただしてるわけです
よ、
で、今回の映画もそうなんですけど、結局、この人の特徴って、何かを言ってるようで何も言っていないってい
う
のが、
そうそう言ってる風は良そうなんですけど。結局何も新しい、こいつから出た何か新しいものは何もない。
そうだ、映画にもね、価値観は何も提示されてないっていうね。そう、めっちゃ映画見まくってるらしいんですけど、
うん、見たとて
ですね。そうだ、つなぎ合わせることで精一杯になっちゃったかなみたいなね、
うん、
感じでね、題材に挙げてるとね、半分ぐらいがドキュメンタリー映画とかあるから、
うん、
でドキュメンタリー映画で自然とそのテーマ、社会派とドキュメンタリーでテーマ性が入ってくるから、あたかもいい映画みたいに見えちゃって、みんな騙されたと思ってた
よ。あと、やっぱこの人のくくりがよくわかんなくて、その、うん、この111本なぜくくらなきゃいけなかったのかっていうのが、その、なんか、なんでこれなのっていうのがよくわかんなくて、ただ有名な作品があるだけじゃなくて、そのまあ、今回のヒッチコックに関してもそうなんですけど、
うん、
こいつなりのなんかその軸っていうんですかね、
そう、うんうん、この人の受け入れる方がよくわかんなくて、うん、で今回もそのレベッカでね、
うん、
あの蜘蛛の巣を表してるというかね、
うん、
それ一番重要なことってみたいな、
ね、だからね、っていうのは多くて、
確かにその捉えられていくっていうのはレベッカのそのテーマではあるけど、
うん、
でもだからみたいな、そこが一番重要じゃないよっていうのが、
うん、なんか熱量を感じないですよね、この人が、ここが一番ヒッチコックで、俺は好きなんだみたいな、なんかそういうフェチっていうか、が伝わんなかったんで、じゃあ大して好きなんてないんじゃないのみたいな、嫌いですね。嫌いだった。あんま言っちゃいけないですか。
いや、だから本当ね、こいつみたいなやつがいるから、ヒッチコック映画は、なんか小難しそうだなとか、なんかいいなとか、僕は見るのはやめますみたいな。
思った以上にシンプル、単純に面白いですよね。
そうそう。だから、今回見直して、正直な、そんなにヒッチコック映画、そんなに新鮮に感じない。それは、もう、もはや当たり前のことだから。
ベーシックすぎて。
ベーシックすぎて、今の人が見ると、ちょっとそんな
退
屈な感じにはあるんですよ。
うん、
すげえわかりやすぎるから。あの、思ってること全部言っちゃうし。
なんか時々なんかめちゃめちゃすごい表現とかあるんで、びっくりするんですよ。だからこんだけシンプルでベーシックなのに、え、何この実験的な映像みたいなのが、時々入れてくるんで、びっくりする。誰と一緒にやってたりもするんで、白い記憶って映画で。でもそういうなんか関連的とか、全員芸術的なカットも結構入れてきたりするんで、なんかそういう発見が面白いっていうのもありますよね。そう。
で、あの、僕ね、あの、この映画見た時みんなどう思ってんだろうと思って。
うん。
感想です。
そう。で、映画コムで、あの、ちょっと代表的な感想を紹介していいですか。
ああ、どうぞどうぞ。
まず A さんね、オープニングで脚本ナレーションアルフレッド・ヒッチコックというクレジット表記があり、おお、ヒッチコックコニーが語ってくれるなと期待したんだが、私が死んで40年経つがどのような発言で、なんだ本人じゃないのかと思いながら、確かに声も、本人の声ではない、そうした本人に語らせる構成をとって語っているのに、ヒッチコック自身がどこか語っていないことが語れるのはありえない。あと、あの、ミンチにされたヒッチコックにはめまいがするって感じ。素晴らしい。うまいって
言
う。そういう人語ってるんですけど、その解釈とか、ヒッチコックの本で語り尽くされていて、もうヒッチコック映画はほとんど見たことない観客がこの映画を見たら、あのヒッチコック映画を見たい衝動に駆られたということは疑問である。
そうですね。新規を取り込めない映画なんです
よ。そう。 で、映画マニア同士が譲り入ったって語ってるような、あんまり詳しくない人たちに、ヒッチコック映画が面白いかっていうのがまるで伝わってないと。で、聴衆のことを無視したように自分だけ語っている講師が、話す、一人終わりの文化講演会か大学講義を語ってるようだった。残念。
さっき語ったいいけど、まんまで。
同じことを言ってる。みんな同じこと
を。みんな同じところに行かってる。監督に届いてるんですか、この意見は。
わかんないです。で、俺今回このね、パンフレットの中で、ドキュメンタリーのね、映画の巨匠の原和夫さんがね、
対談し、雪
見て新聞の立てて、一番初めにね、いや、僕ね、この映画のタイトルが、ヒッチコックの映画室だけだから、この本ね、英語版も日本語版も2本持ってるから、いや、この本もね、日本語版と思って期待してんだよって言ってて、見事に騙されてるんだね、原和夫監督の
方で。確信をついてる。
今年、
自分ワース
に近い。ワースに近いよ、が。
ワースに近い。
なんか自分はもうちょっと気持ちよくヒッチコックの話をしに来たじゃん。この映画、ドキュメンタリー映画に対する怒りが、ちょっと自分の思ってた感じと違うというか。
いや、でも、ある意味、こういうことを、こういう監督がいるからこそ、あ、ヒッチコックの魅力とは別のとこだよなっていうのがあった。
再認識やね。
再認識できました
こういうのがそのヒッチコックで金稼ごうとしてる取り巻きがヒッチコックをダメにしてる。
そうそうそう。
本当に良くない
です。そう、エセ文化人
のもの。エセ文化人のものが。
ね。前もちょっと話しましたけど、アメリカではフェアユースって考え方があるから、他の人のフィルムのプレビューとか使ってね、再構成する映画っていうのは、で、日本だとなかなかね、難しい。ですよね、
うん、
でそれの、まあ、悪いパターンです
ね、まあ、でも日本にもいますけどね、小津安二郎を使って自分の名を挙げようとするや
つちょっとね、だからこのヒッチコック、トリフォーね、なんかだと、だから具体的にはやっぱイギリスに影響を受けたっていうのを、まあ、例えばフィンちゃんとかウェス・アンダーソンとかが、
う
ん、
そうですね、
インタビューで
公演してますから
ね、計算された空間とか絵作りってのはすごく勉強になるから、あ、そうか、まあエスアンダースの場合、計算されすぎて、逆にそっちが目前が来るかもしれない話ですけど、
シンメトリーすぎて、
眠くなっちゃうところも若干あったりするけど、まあ、いろんなとにかく監督、現代の監督に影響を与えてるっていうのが分かるわけですよ。うん、まあそう、この映画は逆に見ないのも、もしかしたらいいかも
しれない。新規の人にはお勧めしない
です。僕がお勧めしたいのは、うん、ヒッチコックの時代映画と、うん、ヒッチコックトリフォ、
うん。
この2本を見れば、ヒッチコックさんの魅力が、
そこは興味を抱いている
。抱くと思います、うんはい。映画評価だって映画をおすすめないという。
あ、そうですね。
新しい映画。
アンチ映画評。
アンチ映画評。ですけど、ということで、この映画に関してはこんなところなんですけど、で、今回ね、ユーさんがちょっとテーマに挙げてくださったことがあって、そっちに関してちょっと移りたいんですけど、うん、ヒッチコックとテクノロジーというテーマなんですけど、うん、でちょっとそのまま読んでいいですか、
はい、
で嘘や、映像トリックや音響効果を使って本物っぽく見せる、ヒッチの天才であるヒッチコックがもし今現代に生きてたら、例えば IMAX カメラで、ねうんドルビーシネマとか、うん、あと人間の目よりリアルに撮影できる現代のテクノロジーをどう利用するのか、うん、っていうテーマと、虚構が現実よりもリアリティを持ち始めた時代で、ヒッチコックのそういうような技術は機能するか、あとテクノロジーをヒッチコックがどんな映画を用いて作るか、まあ、そういうようなテーマです。
いや、だからやっぱりその単純にやっぱ気になるのはヒッチコックってその時代っていうのをすごい意識した監督、
はいはい、
時代の変化とか、そ新しいテクノロジーを常に取り入れて、うん、それアップデートしていった監督なんで、うん
はい、
もし仮に今生きてたら、
はい、
もう全然当時とは比べられないぐらいそのカメラの技術も上がってるし、テクノロジーも世の中的に変化してるじゃないですか、
うん、
その中で何に興味を持つかっていうのが俺すごい気になってまして、テーマ的にもそうですし、でも全然そういう新しいテクノロジーには絶対手出してるはずなん で、
あ
でしかもそのテクノロジーでを使いたいからっていうよりはこのテーマを語りたいからそれを使うみたいなやり方をする人なんで、
あ
じゃあ逆にそういうその新しいテクノロジーを使うテーマって何なんだろうっていうのはすごい興味が単純にあるっていうのはありますね。
なる
ほ
ど、
はい、
どうです。
いやどうなんですか、なんかヒッチコックってその本質的にはやっぱりさっきねお二人が話してたように、もう観客を驚かせたいとか楽しませたいっていうところが、まあ、本質にあるんで、そういう意味で言うと、まあ、今ヨッツさん言ってたと同じかもしれないけど、あくまでもそのテクノロジーありきで何かを あの考えようじゃなくて、うん、まあそのストーリーとして今回も面白がらせようっていう中で必要であればそれを取り入れようって考えだと思うんですね。でそれで考えた時にじゃあ今のなんか AI がどうとか、うん、そういうものってなんか馴染みづらい部分もあるかなとはちょっと思う、うん、
あなるほど、
うん、なんか仮にねもう全部造形とかも自動で AI で、例えば僕の、ね、この前の何回前か忘れちゃいましたけども、はいはい、造形取ってその役者の造形を使って、うんうん、もう自分で好きなようにですねその役者さんを動かせる例えばテクノロジーがあったとしても、はい、本当それヒッチコック使うかなっていうのはちょっと疑問には
すごいです。それで効果が得られるかどうかってまた別問題ですね、
うんうん、
楽しませようっていうのが元にあるから、うん、それの手段として、
うんうん、一つとして
ですね、うん、本当にそれを手段選択するかって、うん、結構やっぱ選んでそうですよね、
うんうん、
それを使いたいからっていうのは絶対ないと思いますね、
うん、
それ必要だから使うっていうのはあるかもしれないですね、うんうん、
じゃあもう一個そのヒッチコックとノーランっていうのは、
うんうん、まあそうですね、やっぱり観客を驚かせたいとかっていう気持ちとか、うん、やっぱその今のノーランって結構その、うん、みんなが新作どんな作品なんだってめっちゃ気になるじゃないですか、うん、謎メニューというか、
はいはい、
毎回そのちょっとテーマと違うし、
一般的に映画をよく見ない人でも次で何やるんだろうとかね、うん、なりますよね。
で毎回そのチャレンジとかそういう今までやってなかった試みを毎回やってきてる印象なんですね、うん、なんか今までのノーラン作品にプラスアルファ1個なんか加えてくるとか、
あ
なんかそういうサプライズのところが結構ある感覚な気がしてて、それで言うとなんかその50年代のヒッチコックの次何やるか分かんない感じというか、
あ
なんか次どんな感じでいくんだろうみたいな、あのワクワク感っていうのはなんか当時の観客と今のノーランに対する感情とちょっと近いのかなっていうのは、
なるほど、
なんかちょっと気はしてますね。
いわゆるヒッチコック様式っていうね、うん、やつを出してますけど、それ今ではヒッチコックタッチとかヒッチコック様式って言われるようになっちゃったんだけど、それはつまりその当時にそういう新しいことを試みてそれが現代にも残っちゃったからタッチって言われてるだけで、本人はそういう意識はもしかしたらなかった
ん
で、つまりその様式っていうと同じことをずっとやるっていう感じだけど、でもこの人は同じことを繰り返してるっていうよりは手段としてそういうやつをやって、でどんどんどんどん新しいことを発明してしまったっていう結果論
が、そうですね、でそれがスタンダードになっちゃったっていうだけなので、
あのよくみんなが知ってるような建物の前で
アクション
ってアクションしたりとかね、
うん、そうなんです。気候映画としてもヒッチコック面白くて、ちゃんとなんかいろんな世界中の舞台でその舞台の観光名所とか結構使ったりとか、うん、その国柄とか職業とか、うん、その固有の要素をうまく使ってアクションとかストーリーを展開していくっていうのがやっぱヒッチコックになるとか、だから旅行の代わりになるっていうか当時の人
なんですね。なんだっけ、ま、間違えられたことが
あるんですよね。そうです、
中東から
中東か、
はい、そうですよね、はい、だから僕見て、あ、そっかね、50年前の中東ってこんな感じだったんだって、その記録映画としてちょっと見れるところ
ですね。そうなんですよ。ちゃんとその舞台、有名なところは結構観光地を結構使ったりしてるんで。
そうそう。あの、当時って、そのスタジオ撮影がもう当たり前だったから、うん、どっかに行ってロケするとかって、なんかあんま少ない
ね。
うん、
あとやっぱ個人的にその、何々系っていうので好きなのは、うん、あの、疑惑の影とか、あと何でしたっけ、あの断崖っていう作品があるんですけど、うん、それは身近な人がもし殺人者だったら系なんですよ、
うん、
要は自分のおじさんとか、はいはい、自分の夫とかが、うん、実は人殺してんじゃないかっていう疑惑を持ってって、でそういう怪しい行動をどんどんしていって、どんどん疑惑が確信に変わっていくみたいな、うん、そういう話が俺めちゃめちゃ好きなんで、
なるほど、
そのヒッチコックの中でもやっぱそこが結構好きっていうのがありますね。身近な人が実は殺人鬼だったらっていうの疑惑が高まってく
る。それをエンタメしたのがビバンですか。
あ、ビバン、まあそうですね。ビバンですね。実は、乃木が別班なんじゃないかみたいな。そう考えると、やっぱそういうのの原点というか、はい、なんか日常から非日常への転換がめちゃめちゃうまいっていう。なんか安心してるとこから、あれなんかちょっと違和感がちょっと募っていって、それが確信に変わってるみたいな、違和感はめちゃめちゃうまいですね。やっぱ
り、
ストーリーテリングとして。
そうですね。いかがでしたでしょうか。
まあ、そうですね。まあ、まあ、先ほど言った通り、やっぱ思ってた感じにはなってまあでも、まあ、ヒッチコック、まあ、もしこれ聞いてくださってる人がいたら、まあ、ヒッチコック何でもいいんで、一回見てもらえると、まあ、良さというか、
はいはい、
まあ、なんか意外とめちゃエンタメなんだなっていうのを分かってもらえると思って。
そうですね。はい、いや、もう本当にあの、このね、ヒッチコックさんの姿勢というもの自体は、僕は、あ、やっぱ素晴らしい監督なんだなってね、うん、思いました。
うん、はい。なんか映画賞狙いとかじゃなくて、
はいはいはい、
観客に対してずっと向き合ってる感覚なので、
確かに確かに。
この、観客、つまり、ショーなんかいらないぞ、うん、 観客、うん、俺はね、観客に楽しませてただけなんだけど、ちょっとトム・クルーズ感が。そうそう、トム・
クルーズの姿勢としては。あと、当時、映画だけでやってる監督が多かったんですよ。いや、テレビなんか行かねえぞって、テレビライバルだから、そんなところで撮ってやるかっていう監督がいる中で、ヒチコク劇場とかでテレビもやるっていう、うん、媒体どこでもいいから、とりあえず観客がいて、楽しませるよりはいいじゃんっていう、なんかその感じもめっちゃ好きなんですよ。うん、
いやー、素晴らしい。
なんか映画じゃないとっていう、職人的な監督も結構いた、言われたんですけど。
その姿勢と対極にあるようなやつがね映画でしたね、これも、ね、
はい、金主義的という主義的な
感じが、
日本の配給会社の、ね、タイトルの付け方にちょっと
直されてた。
いや、現代全然そんなタイトルじゃない、
映画実ではないですね。
じゃあ以上、ピッチポックの映画実でしたありがとうございました。